はい、こんばんは。
こんばんは。
ダモンテ紹介ラジオです。
第3回目。
3回目ですね。
うん。1回目が私の自己紹介で、2回目が芸術祭の振り返りだったので、ということは？
いや、まあ、聞きたい人いんのかね？私の自己紹介ですか？まあ、
まあ、聞いてる人がまだ少ないからいいんじゃ
ない？何人聞いてるのかな？最近ちょこちょこ、もう逆にびっくりするもんね。聞いてます。
そう、全然聞いてる
って。どうやって見つけたんですか？
聞けばよかったね。
そうやねんな。
ひょえーって思った。
やだ
って。誰も聞いてない手で喋ってる。あちこさんも聞いてたし。
そう。ちょこちょこ。ちまたを、お騒がせ系夫婦ですから、私たち。
じゃあ、第3回目は、リスナー対応。
いや、そうなんですか。そういうことにしておきましょう。
海翔くんの自己紹介編。
そうですね。別に、まあ、やりたいわけではないけど、まあ、最初のうちにやっといた方がね。
でも、大人になってから、はい、じゃあ、今から、30分時間あるから、自分のこと紹介してよって言われたら、じゃあ、どこまで遡って、どこから話せばいいのかなって、すっごい迷うよ。
まあね。
私、迷った
の。大人の自己紹介でさ、なんとかから来ました、なんとかです。よろしくお願いします、みたいな。いや、もう覚えられへんから。
でもそこで一発芸とか求められてないでしょ？
なんか一言なんかないとさ。
じゃあ、それを。
一言で？
じゃあ、一言、じゃあ、何？よくあるのは、まあ、何だろう。サラリーマンやってる海翔くんがいたとして、新しい部署に行きました。みんなちょっと集まってくれる？みたいな。今日から、新しく仲間が増えるから、はい、君、自己紹介してって言われたら、なんて言う？
好きな食べ物はバナナです。どうぞよろしくお願いします。
名前言ってないから。
名前はもう皆さんご存知のあれですよ。
そんなこと言うの？
いや、僕の性格上絶対なんか挟んでしまう。爪痕を残したい。
自分の心に傷をつける。
そう。もう、なんか滑ってもええから、それは。
うん。
あ、なんか、来たなって。ちょっとみんなに。
でもちょっと、違うんだけど。
風波。
ちょっと私挟んでいい？それで思ったことがあるんだけど。たまにお客さんにいろいろ滑ってる時ある。
めちゃめちゃ滑ってるよ、僕。
お客さんがキョトーンとして帰るか、拾われずに帰って、私キッチンで一人クスクスは。
お客さん、キョトーン、ダモンテさん、ショボーンって。
同じ。ゆうこさん、爆笑。
いや。でも、それはだから、かといって、なんか、パッと出して、はい、バイバイは寂しいから、いや、滑ってもええねん、別に、うん。チャレンジしな、ホームランは打てへんから。
でも今日は30分くらい時間あるので、好きな感じの自己紹介をしてもらっていいよ。
好きな感じ。だから、ゆうこさんがリスナーとして、
うん、
こうどんなことを僕から引き出したいか。まあ、ゆうこさん知ってる？
知ってるからね。
本当に？
うん、知ってる。
ゆうこさんの知らない一面を。
教えて。
どうするのから、すごいな。嘘やろ。
引いてく私がいいのかな。
そうそうそう。どっからやるんですか？
うん、いや、だからいいよ。最初は好きな感じに、ちょっと、つらつら。
これ聞く人で僕がどんな幼少期を過ごしたかとか。
でも、なんか、まあ、くだらないなと思いつつよく聞かれるのは生まれはどちらですかみたいなさ。
あんたがどこ生まれやねん。それ聞くっていうことは香川の人ですかって、
今度は
絶対言ったろうと思って。
なんか、どこ生まれとか関係あるっていうのは、まあ、思うね。
でもその時点でもう、滑りフラグが立つわけよ。
うん、
どこまでですか？滋賀です。
ああ。
あ、また滑ってもうた。でも、いや、人の出生地で受けることってありえへんや。どこでも、だとか結局あれでしょ？ニューヨークです。ああ、すごいですね。いや、生まれる場所のすごいとかないから。
うん。
それ産んだ人がすごいねから。
そうね、
ニューヨーク、サンフランシスコでどんだけ毎日ベイビー生まれてると思ってね。
うん、そうね。
はい。ということで、ダモンテ海翔と言います。海に笑うって書いて海翔って読みます。
うん 今までなんていう風に呼ばれたことがある？
あだ名はない
っす。読まれる、うん、海に笑うで、初対面の人から漢字を見て、あ、海翔くんねって、あんまりないでしょ。
ああ、そうか。間違われる。でもその前にダモンテがインパクトがあるから、
あ、そっちの方で、とりあえず、引っかかるのかな、みんな。
だいぶ引っかかるね。在留証明書お持ちですかって、聞かれる。う
ん、日本のパスポート出してんのにね。
ああ、失礼な話やでも。
うん。
父親がアメリカ人っていうだけで、普通に日本生まれ、日本育ちで、日本の学校行って、日本人として暮らしてきてるんで、まあ普通の日本人なんですよ、よすみ。
うん。
ただ外見が、いわゆる一般的な日本人的じゃない。っていうのと、苗字がダモンテってだけで、もう。
パニック。
ああ、まあ、昔からそういうのあったけど、ね、外人、外人とか。
どうなの？
何が？
あ、この話はなんか結構したことがあるけど、何人ですかって言われたり、どこの国ですかって言われたり、っていうのって、みんな多分悪意なく聞いてる。
ああ、そうやろうな。
と思うんだけど、
うん、
でも、なんか、旗から見てると、ちょっとやじ馬根性に近いところがあるから、それにすべて、なんていうんだろう、返答して答えていかなきゃいけないのかな、とか、で、外から見てると思うんだけど、海翔君的にはどうなのかな、とかって。
ああ、そうね。だまあ、真面目に答えにやったら、だからその、関係性とかを作らずに、いきなりそんな、超絶プライベートな質問いきなり投げられても、いや、困るから、とは思うけど。
てか、単純に聞いてどうするのっていう話でしょ？
あ、そうそうそうそう。好奇心、満たして、で、
うん、
って。
その先にあるものは何っていう。ああ、私も、実は。
そう、だから結局、いや、人の出生とかって盛り上がる話題じゃないからさ、実際。
うん、そう、
ね。いや、日本人でも一緒やんか。どこ生まれですかって、千葉です。って。ああ、私もね、千葉行ったことあるんですよ。
そうですか。
はい。大体の人、千葉ぐらい行ったことあるで。
そうね。まあでもその話の流れとか関係性みたいなところをすべて、なんだろう、端折っていきなり出生地の話とかの話をするって結構、おうおうおうって思うけどね。
まあそうね。別に僕は隠してるわけでもないけど、う
ん、単純になんで
今なんでその情報が必要なの？
そうそうそう。それは思う。
なんかアメリカ各都市の違いみたいな議論をしていたときに、うん、あなたそういえばアメリカ人でどこ生まれなの？みたいな流れならまあまだわかる、
うん。オーダー取りに行って、オーダーどうしますって聞きに行ってんのに、あんた何人みたいな感じで言われると。ね。
あ、それ最悪やの。
聞いてる方は、本当に悪意があるわけじゃないから、立ちが悪いなって思うよね。
うん。まあでもそれは、なんか、はっきり言っても、ね、知らん。他の国はどうか知らんけど、日本の、その、国際的な社会への変化がまだ、ちゃんと完了してないねんなっていう感じはする、
うんうん。そうね。なんか、一緒にお店やって働くようになって、海翔くんが聞かれること、結構その何人なのとか聞かれるなと思って。
お客さんで来ていきなりどちらから来たんですかって言われると笑っちゃって笑ってた。い
や、あんたが、
ここ僕の敷地なんですけど、あんたがどっから来たんですか
と。ちょっと面白かったね。
僕ホストであんたゲストやから、つって。
で、開口一番じゃなかったっけな。
お
う。うん。まあ今まで、
ね。いや、だから別にそれは悪意ないのはわかるから、うんうん、それで僕もいきなり、なんであんたにそんなこと言わなあかんねんとは言わへんし、うん、なんかそういうやり方知らん人なんやなって思って、うんうん、一応は優しく対応してるつもりで、
うん、
あれでも、うん、え？全然自己紹介ちゃうやん。
話戻していいよ。滋賀で生まれました。
滋賀生まれです。陶芸の里の滋賀らきっていうところで育って。父親と母親がもともと陶芸の先生の兄弟弟子で結婚してて、 で、ちっちゃい頃は周りにそういう陶芸家がいっぱいいて、ちっちゃい頃から薪を割って、まあ昔からそういう人らに囲まれたから、
うん、
自由を重んじて、料理上手で、器用で、自然と割と距離が近い人たちに囲まれてた。逆に言えば、貧乏で、精神に何か闇を抱えてる人たち。
喜怒哀楽の。
ああ、そうね。お酒大好きな人たち。まあまあ、陶芸家ってそんなもんや、うん。まあ、よく言えばアーティスト、悪く言えばダメ人間。
スーツ着て、毎日お金稼ぎに行くような人っていなかったでしょ？
スーツ着る人は、もう、周りに誰も
いない。誰？スーツ持ってないでしょ。
持ってないんちゃうかな。みんな、パーカー、トレーナー、ジーパン、ちょっと汚れてるやつ。
ちょっとギョレッとして
る。家帰ったら、なんか、誰か知らん人が酒飲んでる。朝起きたら、誰か知らん人が今で寝てる、みたいな生活でしたね、ずっと長いこと。
うん、楽しそうだね。
あー、まあ、そうね。悪くはなかったよ。ダメな人たちだな、と当時から思ってたけど。
え、なんで陶芸家にならなかったの？
うちの親父が陶芸家と力士だけにはなるな、っていうのを口酸っぱく言ってたので、その言いつけを僕は守りました。
なるほど。
まあ、陶芸家って大変な仕事やからさ。まあ、ね、皿1個3000円高い。って言うし、まあ、それはわかんねんけど、あんたさ、土こねてさ、寒い中、手かじかんでひび割れて、めっちゃ大変で。
めっちゃ大
変。一個作んのに。で、やっぱオリジナリティとかももちろん求められるしさ。
うん、
っていう、まあ、そういうところで育ったから、まあ、まあ、特徴で言うと、だから、常に親の働く姿を見ながら育った。
うん、
っていうのは言えるかな。自分で仕事を考えて、自分で仕事を作ってる人たちしか周りにいた。どこからお給料もらってる人は、あんまり僕の周りにはいなかったから、まあそういうのは、まあ、今から思えば多分刺激になってたんやろな。
うん、今、同じことしてるもんね。
いや、たまに思うね。もう一緒やん。
どう？
親が子供に与える影響ってなんか、よう分からへん部分がある。こう育ってほしいと思って、そう育つわけじゃないし、難しい。ベッカムのお父さんは、いかにベッカムにサッカーを押し付けないかをめっちゃ考えて育てた。ほんまは心からサッカーやってほしかったけど、サッカーサッカーって言うと逆に反発してやめてしまったりするから、さりげなくボール置いとくとか
。さりげなく転がるようにしとくとか。そうそうそう。
みたいなのをずっとやってたって、インタビューで言ってた。だ難しいやん。どういう風に育つかなんて誰もわからへんし、うん、変数がいっぱいあるから、うん、こう、親以外のことからも影響いっぱい受けるやろし。まあでもそういう意味では、自由を大事にするみたいな背中をその時から見てたんかな、と後になったら思う。結局、うちのお兄ちゃんだって料理とか全然してないけど、そういうところは多分共通してるし。うん、
え？自己紹介ターンだから。何を紹介したい？
何を紹介したいか。聞くの下手やな。
いやいやいや。
そんなインタビューはいる？
喋って喋って。
あなたの回のやつ聞いてみ、今度。
そう。
僕がどんだけ上手に引き出してたか気持ちよく喋ってたでしょ。僕の手のひらの上。全部。
マジで？
うん。
まあもう、カジョ君が口開くの、口開いて待ってるから
。そんなインタビューはいる？
いや、そしたらそうね。まあ、カジョ君は考古学を学んだじゃない。
ああ、はい。
それを学ぶきっかけは何だったのかなっていうのは知りたいから、私。
あ、言ってなか
った。さらっとは聞いたけど。
いや、そんな大層なもんじゃないで。
うん。
ただ、うちの親が、なんかその、何でもやってみなはれ、見てみなはれ、みたいなタイプ。
うん。うん、
だから結構子供の時からいろんなとこ連れてもらってて、まあ、博物館とか美術館とか映画館とか。うん、映画はよう行ってたね。
最初に見た映画は映画館で。
ああ、ツイスターとか、あっこら辺かな。90年代半ばとかかな。ツイスター、イレイザー。まあ、それいわゆる、これぞハリウッドみたいなやつ。だってそれ、小学校、中学年、
うん、
で、親と二人で週一回映画館行くって、結構、
週一で出たん
週一、週一は言い過ぎかな。まあ、でも結構しょっちゅう行ってた。
へー。
映画めっちゃ好きやから。金曜ロードショー、土曜洋画劇場、日曜洋画劇場、欠かさず見てた。で、日曜洋画劇場がトラさんやった時、ほんまに泣いたことある。
なんでトラさんなの？
そう、トラさんで泣いた。
見て泣いたんじゃなくて、トラさんで泣いた。
見ずに泣いた。おかしい、洋画って言ってんのに。ほんまあったからね。嘘やろ。
洋画じゃない邦画結構やってたよ。
そう。
日曜洋画劇場
は。楽しみにしてたのに。で、よう考えたら先週にその言ってんねん。
うん、
来週はって言ってんねんけど、忘れてんねん。
すっごいワクワクして待ってるでしょ。
ワクワクして、テレビの前で。あの、淀川さん。淀川町で。うんトラさん。腹立つ。まあ、邦画も邦画で面白いんですけど、もちろん、ね。
うん。
でもそうね、そういう意味ではなんか、ちょっと、まあ、アメリカ人に育てられたっていうのもあって、ちょっと周りのことは違う感受性を持ってたような気がする。
うん。
小学校、僕が多分、2年生で、翔平が4年生ぐらいの時、うん、なんか、月一回子供ら集めて公民館で映画上映みたいなのを毎月その地域もなんかすごいちっちゃい村みたいな集落だけどやってて今から思えば結構ねなんかええことやな、
うん、
まあチョイスが渋いのよいや今から考えりゃおかしいやろと思うけど仮面忍者赤影とかさいやなんぼなんでも古すぎるやろみたいな
知らんよ普通
赤影してる
知らん。
え
知らん知らん。
手裏剣、シュッシュッシュッシュッシュ。
見たことない。
赤影がゆく。
え、それね、実写版なの
実写版。
実写版知らん。
めっちゃしょぼい特撮。
うん、想像つく。
多分、その時点でもう20年前ぐらいの映画
やん。でんぐり返しして手裏剣シュッシュッシュッみたいなやつでしょ
そうそう。チュチュチュチュン、チュチュチュチュン、チュチュチュチュンな。3回繰り返す系。
スモーク炊くやつでしょ
そうそうそうそう。で、もう子供らもう見てられへんのよ。でも
つまんなくって、
うん、うん。で、みんなもさ、わかるやん。集中ないしさ、うん。で、みんなもギャーっと下げるなんかもう走り回ってわーわーなんのよ。ダモンテ兄弟だけをいつも最初から最後までバッチリ一番覚えてるのは三谷幸喜の12人の優しい日本人、
うん、
裁判の話、
うん、
要はそれ大人もそれやる
な誰がセレクトして
んのって思うねんけどそれ僕ら小学校低学年で二人で
見た
もう他もガチャガチャですわ僕らこう面白いなー言って見てたね
すごいね
そういう意味では、まあ母親も結構本とか読む人やったし、結構そういう文化、別に素養があるとはよう言わんけど、なんつうのその、面白がる、文化的なものを面白がるみたいなバックグラウンドはあったかな。まあそういうのもあって、だから、なんか博物館行ったりとかいろんなことを要してて、で、そのうちの一個で、まあ大阪に、なんか博物館があって、そこに行った時に、その中国の兵馬俑っていう、あの、秦の始皇帝の墓に一緒に入ってる人形、
うんうん、
何千体みたいな、うん。あれを見て、やっべえ
すんげえと思った。
昔の人やっべえって思って、そこからなんかそういうことになんか興味がむくむくと湧いてきて、
うん、
小学校とかでもなんかイースター島の歴史とか、すごい調べて、みんなの前で、自主的に発表した、
うん、
地図書いて。
自主発表か。ジャイアンのリサーダルっぽい、ね。
で、な先生に恵まれたの。先生もすごいいい
先生。なんか先生ね、なんか話聞くとすごいみんないい先生に出会ってたね。
そう。
うん。
そうね、小学校はすごい良かった。若林先生っていう。 なんかそのすごい生徒の自主性とか個性を重んじる先生で、今から考えたらもうありえへんことばっか
り。アウトでしょ。
もう完全アウト。ね、まず何した図書室を全部取っ払って、そこを僕らの教室にして。その時点でおかしいから、ね。めっちゃ広かったよ、教室。隣の席まで程度とか入ったから。
本に囲まれて。
いや、本だからない
って。あ、ないの。
ほんで、校長室のソファー待ってたから、そのソファーを教室の後ろに。教室めっちゃ広い。で、16人しかいないから、めっちゃ広い。で、後ろにソファーがあって、当時珍しいパソコンがちゃんとあって、で、その先生は割とパソコンにも詳しい人で、もうこれからはパソコンの時代やから、あんたもやっとき、みたいなんで。だって当時まだ僕は84年生まれで、10歳とかやから、90年で半ばやなんですよ、うんうん。またインターネットとか誰も言うてへん時に、うん、みんなも一太郎とか使ったやつ。
へぇ。
まあ、その先生ももう、子供の前でタバコ吸うようなダメな大人でしたけど、まあそういう時代。
うん。
何だっけ？
え？ああ、だから考古学を学ぼうと
思ったきっかけ。あ、そうだ、その、博物館に連れてかれて感銘を受けたっていうのが、うん、まあ端的な答えです。
別に、そこからずっとよし、考古学を学ぶぞってわけじゃなくて、その進路を決めるときとか。
いやいやいや、その時にも決める。
あ、もうそうなの？
うん。小学校4年生の時に僕は大学院まで行って考古学を勉強するって言ってた。
ほえー。
あ、その話せへんだっけ？僕ずっと大体のことはだいぶ前に計画した通りに進んで、
ね。怖い。今と一緒。
毎日お風呂で想像するの。10年後とか。
今も？
今もすること多いね。結局、想像してない未来っていうのは絶対に起きひん。
うん。うん。
いや、隕石がいきなり飛んできたとか、別の話だけど、その、自分のライフ、というかキャリアパス、みたいなことを考えたときに、何かを想像するから、それの原動力になる。
うん。
っていうのは結構ほんまやなと思ってて、うん、小学、そうね、4、5年生の時から言ってた
よ。
だから歴史ずっと好きやったし。
そうね。
うん。
で、順調に考古学を学び。順調だった？学んでる期間は。
ああ、そうね、楽しかったよ。
うん。
うん。先輩とか先生にも恵まれたし。
大変やった？
え？そう言わしたいの？楽しかったって言って。
楽しかったけど、いやだから、実務作業は見てる限り、聞く限りは大変そうやなぁと思って。暑い中。
あ、まあ、そらそういうミクロの、なんか細かいこと言ったら大変なこといっぱいあるけど、言うて別に誰かにやらされてるわけじゃん。
まあ、
違う、まあ、基本的に僕の全部そうやけど、誰かにやらされると、途端嫌になるから、うん、で自分で選び取ってる限りは、割と楽しんでできるし、うんだから先輩とかも僕のことをよう分かってくれてる先輩とかはその指示出す時とかもこれのゴールはこうでであとは任せたみたいな風な指示の出し方してくれると僕は結構燃えるタイプやけどやり方まで指定されるともう誰がやっても一緒ですやん別に僕じゃなくてもよろしいですやんってなってやる気なくなるでその工夫する余地とか自主性をやっぱすごい僕は大事にしてきたし、なんかそういうとこでは燃えたし、まあそうね、大学でもすごい楽しかったよ。あとまあ、大学で一番勉強になったことは、自分より頭のいい人は世の中にこんなにいっぱいいるっていうのは、とってもいい経験をしたね。
それまでは、お、そこそこ自分できるなっていうふうに思ってた。
いやいやいや、そこそこなんてもんじゃない。
俺天才。
俺天才って思ってた。まあでもそれはなんか結構多くの男の子が一回は通る道な気はしてんねんけど、なんつうの、まあいわゆる根拠のない万能感ってやつなんやけど。
その一度はへし折られなきゃダメだのやつ？
そうそうそうそう。で結構僕とかは大体器用な人やし、で、テストとかを何でもできる人やし、で、運動もできるし、 まあ、家が貧乏以外、まあ、あんまり挫折ない。
受験勉強しすぎたんでしょ。
あ、そうや、受験勉強の時はもう、暇やって思った。
テスト中。
テスト当日に。
終わってしも
った。終わってしもった。60分あるのに15分で終わってもったんです。
勉強しすぎ
た。勉強しすぎたって思ったな、ほんまに。まあだから、言うて、まあ大体俺やったら何でもできるわ、みたいなのを思ってたわけよ。
うん。
まあそんなん、まあ言うても、青2歳が何言ってんって話ないけどね。だそれがだから青2歳の、まあ良さでもあるじゃんけど、まあ天狗ですわ。何が天狗やねんって話ないよ。で、大学行ったら、やっぱ先輩とかももうめっちゃ勉強してて、なんかもうすごい人ばっかりやし、先生らだって、だから大学行って良かったのは、その、ヨボヨボのおじいちゃんみたいな人らでも、すっごい経験をちゃんとしてて、僕の知らんことめっちゃいっぱい知ってるみたいなの。で、だからそこからも自然にやっぱ敬意が生まれるし、で普通にしてたらさ、だって、何バイトして、なんかしてたら、じいさんなんて来た。例えばコンビニでバイトしてましたと。じいさんがレジに来ましたと。なんやこのじいさんってなるだけやけど、うん、そういう経験があると、このじいさん、もしかして、名誉教授。
すごい人なんじゃないか。
でも、結局、そう、うん、対人関係の経緯って多分、その、個人を集団として見た瞬間にダメになるっていうか、
うんうんうん、
個人をじいさんだとか、うん、外人だとか、うん、子供だって見た瞬間に、うん、その、軽視することになるけど、うん、その個人が名前があったり、誰かの親やったり、誰かの先生やったり、誰かの妻だったりっていう、個人として見たときに多分敬意がちゃんと生まれてくるから、うん、まあそういうことも含めて、やっぱ大学でいろんな人と、仕事をしたり、絡んだりしたのは、すごいいい経験やったかな。うん、
よかったね、へし折られてね。
ああ、そうね。でもまあ、それはだから、うん、よかったと思う。あと、根っこのところでやっぱ、慎重にというか、
うん、
丁寧になるっていうかな。特に学問とかしてるとさ、要するに、わからへんことの方が多いわけよ。100わからへんのうちの、10年かけて1分かりましたみたいな、そういう世界やから、分からへんことだらけやっていうことをまず分からなあかん。もう極めましたわって言ってるうちは極めてへんっていうやつなんやけど。まあ、そういう意味では、まあそうね、物事とか、人に対して安直に判断しない。っていうことは大学とか、まあ学問生活で一番身についたことかな。今でもそうありたいと思ってるけど。
そうね。そうあるんちゃう
かな。だといいんですけど。
この10年でなんか変わった？大きく変わったこと。
僕が？
うん。だからいろんな変化はあったとは思うんだけど。
それは学問やめてって意味？
そうね。
あんまでも自分の手でちゃんとお金を稼いで、家族と共に生きていくっていう、まあ、自信みたいなのは、ま、ついたかも。結局、今まで、ま、学生長いことやってて、その最後の方は研究員もやってたけど、まあ、結局、奨学金で借金で食っていくか、まあ、バイトも最初の方はしてたけど、で、最後の方は税金で飯食わしてもらってるわけ。で、まあ、要するに、誰かにお世話になってる。まあもちろん僕は何かに勝ち抜いたからそのお金をもらってるわけでですね、ズルしてるわけじゃないんだけど、だそういう暮らし、あ、僕はまあなんか大学入った時から数えると10年間そういう暮らしをしてたけど、で、今大学とかアカデミックから足を洗って、もう何年 ?5 年だその辞めた時はもうマジで収入ゼロ。辞める前は一応ね、月なんぼっていう固定給がある状態やったけど、うんうん、やっぱりもうこの世界は無理ですわって。まあ要するに挫折をそこで経験して、僕はそこまで優秀ではなかった。やし、僕には別にやりたいこと他にもいっぱいあるしっていうので、まあ、それを辞めることになったけど、だからそっから、じゃあ自分の暮らしを今作ってきたわけで、まあそれがまあうまく、どこまでうまくいってるかどうかは知らんけど、まあ一つの形として今ここにあるわけで、
まあ、そういう意味では、その、自分の手で、自分の足で、ここに立って、暮らしを組み立ててるっていうのは、まあなんか、一個、根っこの自信としてはあるかな。うん、
満足感はある。
ああ、今の全然、うん、もちろんやりたいことは他にもいっぱいあるけど、うん、今のこの10年間、まあね、その5年前に大きな転換はあったけど、うんうんうん、別に誰に恥じることもなく、まっとう、まっとうな暮らしをしてます。
次何歳になるの ?30。
35? もうすぐ。
おぉ。
ね。
あっという間ですね。
あっという間やな。うん、まあだから思うのは、だからその、まあ学問も学問で僕は本気で取り組んできたつもりやし、うん、で、なんかよく言われるのは、もうなんか大転換です、ねうん。全然違う暮らしですね、みたいなことは言われんねんけど、うん、それは結構人間の理解として僕浅いと思って。
うん、表面だよね、そこは、ね。
だ僕が今まで経験してきたことは全部今の僕の糧になってるはずやし、うんうん、例えば、考古学で学んだものの見方とか考え方って今の暮らしに、というか今の僕のものの考え方に多大な影響をめっちゃ与えてるし。
だから今の暮らしがあるんだよみたいな感じよね。
うん、だからそれは全部ですね、今まで会ってきた人とか出会ってきた言葉とかが今の僕らに何らかの影響を与えてるに決まってるから、キャリアパスっていう意味では転換はしてるけど、僕の中では本筋が通っている、
うん、
職業は変わったけど、うん、別に僕は僕やし、イノシシのケツを追っかけんのと1万年前の遺跡本の考え方は一緒やで
変わらない。
何、まあだから具体的に言うと、だからその何かの痕跡を探してフィールドワークをしてるわけ、
うん、一緒だね、うん、しかも両方ちょっと過酷っていうのが一緒。
あと、土掘らなあかん。
土掘り続けてるね。
土掘り続けてる。
全然さ、うん、話違うけどさ、
うん、
性格、よく言うじゃない。性格。私、ビビリなんですよ。
うん、
第2回目の、
うん、
私、ビビリ編。
うん、
海翔くんどうなの？そういう面では。
私。
性格？私は、私はね、私はビビリで、どっちかっていうと、ちょっと内向きなのかな？どうなんだろ
う。うん。
内向。内向的までではないけど、まあなんかそっち、どっちかっていうとそっち系なのかなって自分では思うんだけど。
なるほど。
うん。そんなに実は接客業とか好きじゃないし。
ほう。
そんな私なんですけど。
うん。
海翔くんは自分で、そういう、自分ってこうなんだよねって、っていうのと、なんか、言える要素というか、ある。まあ、
そうね。気は小さいな。気が小さくて、楽天か。
うん。
なんとかなるやろうが、口癖は。
うん、そうだね。
まあ、誰かのために力を発揮できるタイプ。
うん。
まあ、それが、ダメな方向に転ぶことも。
そうね。よく人を信じてよく失敗してるよね。
あ、それもあるし、あの、例えば僕は厨房でちょっとイラってしてるときとかは大体それが悪さしてる。
うん。みんなビビってたよ。
そう。
働きに来てくれてたみんなが、下打ちする会食に。
下、なんで、もうその話、なんか、毎回下打ちの話するけど、その回数よりはしてへんけど。
してるって。下打ちは無意識に出るやつだから。
じゃあ無意識やでって
。三人同時が、同時に会食をみんな見るみたいなのを私が見てちょっとニヤニヤしてたっていう。
じゃあだから、根っこは、ちゃんとしたいっていうのがある。
うん。
で、それはだから、その来たお客さんにめ、喜んでほしいっていうのめっちゃ思ってんの。
うん。
それが一番スタートで、うん、喜んでほしい。満足させたい。で、その次のステップで、だから、ちゃんとしたい。
うん。
バッチリなもん作りたい。
うん。
で、3番目のステップで、それが、なんかの加減で、例えば、まあ、知らん、道具がうまくなんか揃ってないとか、うん、材料が今とか、うん、ここの技術がとか、うん、いろんな偶然が重なったりして、それがうまくいかへんの時に、うん、その感情が、なんでやねんってなる。
口癖見た。なんでやねん。
それが全関西人の口癖だから。
なんでやねん。
ってなって、自分の中、だから別に、その、まあ、プロセスを考えてもらったらわかんないけど、誰かに怒ってるわけじゃ全くない、ね、うん。自分のゴールと、自分の現状がかけ離れてる、その事実に、この苛立ちを覚えてるわけ。
うん、
っていうのはある。うん、それはだから、いい風に言えば、根っこは来てくれた人に楽しんでほしいっていう、その、まあ、ホスピタリティの現れではあるわけ。ほんま言うと。
それが不甲斐ない何かによって、崩れ去るときに、だよねってなるってこと？
なる、
うん。
で、それにビビられると意味がわからへんと思うけど。なんかくしゃみと一緒やから、舌打ち。いや、なんつうの？舌打ちっつうのは僕
に自分。舌打ちはくしゃみ。
自分に対してしてんねんから、
うん、
なんでうまくいかへんねん。クソ。そのクソっていう言葉あって、自分に対して言ってるのであって、わかるやって思う。
でも、だから私はそこで思うのは、自分一人じゃないと。今、ここにいるのが。で、周りの人と一緒に働いている中で、一人が、クソ、こんちくしょうっていうような発言をしたときに、なんか、自分のせい
みたいな。なんで思うの？いや、そうやったら言うから。って思うの。だから、こっちが被害者ですよ。勝手に怖がられて。
これ何？正しい反応としては、完全にスルーすればいいの？
何の話をしてるの？僕の自己紹介やのに、またこうやっていじめられるの。
いじめてないよ。じゃあ、戻そう。そう。根は真面目。あ、違う。
言ってないし。
ホスピタリティ。
そう。
いや、でもそれあるよね。なんか、それは
それ。でもそれは僕はそこまで自己分析できてるから。
うん。
だから、基本冷静。冷静ではある。別になんか、怒りはそんなない。焦りとかはいっぱいあるけど、
うん、
とか、要するに上手にしたい、でもできひんっていう、その葛藤があるっていうだけの話、
うん。うちの店結構ライブ感あるね、そういう。そういうの結構見えるじゃん。なんか料理もさ、週を追うごとに美味しくなったりとか。
うん、
料理も別に完成形でバシッと出そうとしてないうちらは、なんか試行錯誤で毎食楽しんでるじゃん。アレンジしながら、ああでもない、こうでもない。あ、これいいんじゃん。あ、
でももちろん。それはそうするべきよ。
そういうなんかこう、生々しさがあっていいなと。
うん。
いくぞとか。
もうだからそれはすべてだから、うん。もっと頑張りたい。もっと、っていう思いが。
うん。
あるがゆえのことなんです。
うん。まあそうね。なんか、向上心の塊だなっていうのは思う。かな。
僕が？
うん。
あ、そう。
うん。まあ、これでいっか。って、あんまないよね。と。あ、なんすよ。楽天家だけど、不便なこと、不満なことを放置しないじゃない。なんすよ、うん。なんか違う。楽天家だから、もうこれでいいんだよ。OK だよ。っていうのと、現状に満足することと向上心のないこと、なんか別じゃない？全然。別の話だ。
うん。
だから、樽を知る。そっちはなんか樽を知るっていう方かなと。その楽天的な考え方で今あるもので OK みたいなというのはなんかすごくわかるんだけど それで終わりな人が多いなって思う。
ほう。
でも例えばこれが不便でこれが不満で今の生活の中でこれがまだできてなくってっていうところになんかすごく取り組むじゃない。でそのプロジェクトがもうなんかいっぱいあるじゃん。
あるな。まあ勉強するの好きやな。
そうね。あと本の読み方が面白いなって思うときは私は一冊の本を読み続けるんだよ。読み途中の本は一冊しかないの。
ああ、全然ちゃうな。
うん。これ、会社が一日で、何冊読んでた？場所に行く先々のいろんなところに本があって。
そうやな。休みの日が増えると、本の数が増えていくの。
で、キッチンの A 地点にはあの本があって、B 地点にこの本があって、リビング行ったら C の本があって。
ああ、そうだね。有効さん的なやつは許せへんな。
まあ、とっちらかってるわけですよ、本が。で、カイジョ君が移動して、その目の前にある本を読み始めるでしょ。で、用事を思い出して、またキッチンに戻って、そしたらそこにあるキッチンの本を読んでるでしょ。
うん。
なんか面白いなと思った、この間。
ああ、なるほどね。
うん。
そうね。読み終わることあんまない。
読み終わってない。私、だって、海翔くんが買ってきた本でさ、私が先に読み終わることがあったりする。うん、あの巻の本とか私結構もう、終盤やね。
あ、だからそういう読み方をまずしてない、ね。私終盤やでっていうコメントは僕から出えへん。
あ、読みたいところを拾ってくって感じ。あ、それでいいわけでしょ、本は。
まあ、そうね。まあでも本にもよるけどね、もちろん。
うん、
推理小説後ろから読む人には言われたくないけど。
怖いんだもん。ビビる。主人公生きてるかな、
読み方変わってるねとは言われたくない。
主人公大丈夫かな、最後まで生きてるかなって確認してから
読む。主人公は大体大丈夫やろ。まあいろんな本があるか、もちろん読む喜びがある本もいっぱいあるし、うん、小説とかもいっぱいあるけど、基本は何か自分の中に課題があって、それへのアプローチとして本に当たるっていうスタンスのことが多いから、
うん、
だから読んでみたけど、僕の目当ての情報には得られな、到達できなかったっていうパターンもあれば、うん、あ、そういう情報があるのかって言って、うん、次の新たな課題がそこで生まれることも要素あるから、そんな別に大層なことしてるわけじゃないし、別になんかね、あれなんですけど。
まあでも本好きよね。
本好きやな。
本読む時間欲しいでしょ。
本読む時間欲しい。
減ったよね。
減った。あかんな。この1年間のメインの後悔は何ですかって言われたらそれをあげる。まあし、まあ、まあまあそれでも言い訳やけどね。
うん、でももう今はちゃんとその本を読む時間を作り出さないと読めないからね。
まあ学生時代ってその幸せな時代やったなって思う。
おじさんみたいなね。
本だけ読んでてもよ
かった。今の学生たちに言いたいことがある。
もうずっと本読んでたね。
映画か本か。
本厚木のサンマルクに土日行ってました、ずっと。
ずっと本読ん
で。10時間ぐらいで。チョコクロで。
チョコクロ1個と。
チョコクロ美味しいね。1個じゃ済まへん。抹茶チョコクロとか買っちゃってる。
よだれ。
いやいやいや、チョコクロはでも、もう鉄板でしょ。美味しいでしょ。うん、まあだからそのライフステージごとになんかいろいろその、仕事との向き合い方とか、あと、まあこういう場合と本との向き合い方っていうのはまあ変わってくるものだと思うし、うん、その時その時で、その自分なりのやり方みたいなのを見出さなあかんと思う。今それで言うと、今は僕はちょっと本との向き合い方をちょっとまだ探ってる感じだね。今のライフステージと。ほんまはもっと読みたいし、もっと読まなあかんなって思ってるけど。まあ、数じゃないねんけど、別に数読めば偉いわけじゃないねんけど。
ナギとイノシシがそうさせないから。
そうやねんな。時間が読め。僕の仕事のスタイルがな。基本めっちゃ時間かかるもんが多いのと、時間が読めへんのが多いから。うん、まあでもそれは言い訳やから。で、そうやったらそれのなりのやり方考える。例えば最近やったのよ、オーディブル、なんか聞く本だってあるしさ。まあまあまあ、それは今後の課題ですけど。
じゃあなんか本と映画って感じかな、海翔くんの。両隣にあるのは本と映画って感じ。
ゆうこさんとなぎさん。
時間を取るもの。
違うでしょ。まあそうやね、映画がない暮らしはちょっと
だからこそ今ちょっとそこ、フラストレーションというか。
あ、まあでも、今のね、ネットフリックスとかのおかげで、見てはいるけど、
うん、
昔だからもう、発掘調査とかから帰ってきたらもう、ずっと見てたもんね。
映画。
1ヶ月とか見えへんともうあかんから。なんつうの、多分その物語の世界に一回ちょっと没入するっていう経験があって、まあ、いわゆる気分転換ってことなんやろうけど。気分転換してますか？
まあなんか芸術祭終わって割と時間がゆったり流れてるから、気分転換別に今は必要ないかなって感じ。
それが一番いい答えだよ
ね。そうね。
気分転換必要ない
って。でも私もなんか本を読む時間をちゃんと取りたいなってすごく思う。
大山崎とかすごいよ。大山崎コーヒーロースターズ
の二人。
で、 本読む日をちゃんと作ってんやろ。だから週2日しか営業しません。
素敵。
何それ言ってみたいもん。まあ僕らもそう思われてんのかな。あいつら週なんか全然営業しに、まあ、これはまた
別の
次のエピソードで。なぜ我々が働かないのか。
喋ってないことはある？自分について知ってもらいたいこと。
僕について知ってもらいたいこと、まあ、根っこのところで言うと自分が嫌いじゃないってところは大事だ
と。それすごいすごいよね。それはすごいと思う。
嫌いじゃないってこと。結構自分で自分のことは気に入ってる。
うん。あの、その、いわゆるナルシスト系じゃなくてね。
うん。
うん。
だと、いいねけど。
自分のことをちゃんと好きって言える人はすごいなって私はすごく思うし。ナルシスト系じゃなくて。なんていうの、あ、多分それってでも、自信なんだろうなって思う。ちゃんとやってきたから、自信を持って、自分は大丈夫って言える
とか。まあだからそれが、だから楽天的なところ、と繋がっていくような気がするけど。
私その真逆にいるからね。
僕やったら大丈夫やろと思う。
わお。
うん。
私絶対無理って思う。
それゆうこさんの心配事の9割は実現せえへんっていうのはまあ何を心配してんねん
と思う。無理無理無理無理無理無理無理って。
でも実際そう思わへん。心配してることはほぼ起こらへんだって思わへん。
まあね。
まあでもそれはだから、まあ結局は今までの人生がそうさせてんやろうけど、そういう意味なんですかね。自己評価。僕はだから俺何でもできるぜみたいなことを言うつもりは全くないし、僕のできひんことはいっぱい知ってるし、僕が至らへんこともいっぱい知ってるけど、それでも表現難しいけど、まあ健全な自己愛みたいなものは持ってるつもり。
持ってた方がいいよねって思う。
と、僕も思うね。
うん。
だ結局そこが何に対してもスタート地点になるから、うんうんうん、仕事、人生、子供、
うん、
夫婦、家族、友達、うん、俺なんかどうせ俺なんかって思ってるとどうしてもなんかちょっとうつむき加減になる。
私多分スタート出遅れんねん、
うん、
私一歩を踏み第一歩目踏み出すのがマジで5年10年かかる人だから。
そうやな、オーブン買うのにね。一回、イオンの人に箱まで包んでもらって、やっぱやめますって言った時、マジでこの人って思って。もうええやん、それでって。
あったね。
あったよ。マジで。
なんでだっけ？
なんかね、めっちゃしょうもないこと。オーブンの皿？
うん。が一枚だったんだ。
そう。
それで、その時に気づいたんだよね。いや、一枚じゃダメだって思ったの。私探してんの二枚だって思って、なダメです。それ買いませんって。そしたらレジのお姉さんが、ええー、みたいな。
なるよ。
手ぶらで帰った
って。うん。まあ僕もそのレジのお姉さんと一緒の顔してたと思うで。ええ
ー。慎重やね。
あ、そういう意味ではそうやな。だから、そこら辺ちょっとデコボココンビが。
うん。
だから僕はだから、その一歩目は早い。とりあえずやってみたらええやん。
うん、
まあ僕やしなんとかなるやろ、
うんっていう。失敗しても大したことはないと。
あ、そうそうそう。別にもちろん僕失敗することいっぱいあんねんけど、それは別に失敗した時に自分のせいやって思わへんの。もう僕
すごいよね。まあでもいちいちね、そうね。もうどんどん流していかないと、失敗、これから、ここから先もいろいろやんなきゃいけないから、もうくよくよ
してられないし。そう、だから失敗は、なんつうの、ただの、なんつうの、ミステイクであって、お前は人生の落語者だっていう烙印を押されるわけじゃないねんから、うん、そんな、大した話じゃない、ね、何するにしよ
う。
うん、まあ、でも結構やっぱ幼少期とかの人との付き合いとかが多分、結構関係してんのかなっていうのは思うけど、ね、うちの父親は、僕のことをそうやっていつも背中を押してくれたし、いつも、あんたは僕より賢いって、あんたは僕より稼いでると思ったし。高校生の時に。あんま言いたないけど、多分僕の方が給料低いで今のあんたよりって言われた。まあみたいな感じで結構背中を押してくれる人やったし、まあそういうのも結構影響してるのかな。
素敵。
うん。まあなんかそのね、なんか、自己愛が変な感じで肥大して、なんか、ね、ややこしい感じになったらあかんけど、まあ、僕の性格上そんなことはなさそうな気はするけどね。まあ、いい塩梅で自分をちゃんと信じられるっていうのは結構大事なことだと僕は思う。うん。まずそこが絶対スタートラインやから
さ。うん。そう思う。
自分信じられへんのに誰が自分のこと信じてくれる、
うん、
っていうことは、リスナーの皆様に、ぜひ、胸に留めておいていただきたい。
どの部分、どの部分？自分のことを信じられないでってとこ？
うん、もう大黒摩季の歌詞。
どの歌だろう。
やめないで自分を信じることを。いや、架空ですよ。
あ、びっくりした。
あったっけ？なんか、ザード系。
ザード系じゃない？負けないでの人たちでしょ？
とりあえず始めて、つまずいても気にしないで。
あ、そうね。転んでも大丈夫みたいな。
うん。
ビリでもいいのよみたいな歌を歌う人。
うん。デビューする？
デュオ。
来年の大島の紅白歌合戦。最後、笑ったもん勝ちでしょ。
楽しかったって。
うん。
うん。
我が人生に一片の悔いなしって。ゆうこさん、ほんま、死ぬ時まで心配事いっぱいしてそうだもん。
うん、あれ片付けんの忘れた。うねん。みたいな。
そう。
そうね。陣痛起きてる時に洗濯機回したからね。
あれ最悪だよ。
本能がそうさせた。
なんで置いといてくれへんなんて
思う。洗濯しなきゃ、痛いって言って洗濯機回して。まあでも、これ言ったらおかしいんかな。この年になって性格を変えられないって私は思ってしまうんだけど。私は、まあまあ別に自分はビビリだって決めつける必要もないんだけど、この感じでね、40年近く生きてきて、じゃあ今から会食を見たく、いい塩梅の楽天家になれるかなって思ったらあんま自信ないんだよね。
いいんちゃう別に。ただその、自分がどういうスタイルで課題に向き合うときに、だからどういうことを想定しとかなあかんか。
自分を知ってればいいんでしょ、
ちゃんと。自分の取説みたいなのが自分の中にあったら楽なのかなと思う。
うんうん
うん、だ結局、ゆうこさんは、ゆうこさんなりに、だから、心配性だから、なんか前もって準備したりするわけ。それはだから、なんか自分の中で完結したやり方があって、
うん、
それがこうそうしてるわけ。
うん、
だそれで全然問題ない。まあ、僕のやり方を見てヒヤヒヤしてるかもしれんけど、うん、ヒヤヒヤしてんの。大丈夫かしら、あの子つって。
いや、会食あれやん、どうせやんないから私、ちょっともう今のうちやっとこう、みたいな。
言ってくれて。
でも、だから違うんだよ。やることで、自分のその、会食どうせやんないからなっていう不安を一個減らしてる。
何も言わんと、それすんの。
うん。それで自分が安心するじゃん。ああ、よかった、これで。
不安が一個減らした。でもそれは僕の仕事なんでしょ。
まあ言うてみればね。
それは言おうよ。僕の仕事を僕がして。
でも、海翔くんは自分の計画で進めてるだろうし、知ってるだろうし、やるだろうけど、でも、まあ私から見ると多分これ間に合わないだろうなぁ。やっとくか、みたいな。
ああ、まあそれはあるね。あれ終わってんねやって思う。
うん。
やろうと思ったの
に。うん。だからそれは私が安心するためにやってることで、それを押し付ける気もないし、今やれって思ってないし、私がやることで私が安心
して。まあ大体な、でも僕の方がだいぶ後ろにデッドラインを設定してるから。
うん、そうそうそう。
ゆうこさんから見たらもう、クラッシュ。
クラッシュ。もう、
僕から見たら、よう見て、実は当たってへんから、みたいな。
でもそういうことじゃねえんだよ、みたいな。
うん。まあまあ、でもそれは、
なんか、その、でも、あんまり慣れてきたけどね。なんか。
いやし、その感じがぴったりフィットする方が、珍しい。とか、
うん
うん、から、それは別にいいんじゃない？
うん。
いや、あんまりそんなゆうこさんに心配かけたくないな。まあ、うん。言うべきことかって言ってください。
はい。何、質問のハガキとか受け付けるの？
うん、もちろん。店に来て言って、ハガキはダメ。直接言って。
直接。前置き欲しいよね。第何回のラジオを聞いたんだけどって言ってほしいよね。いきなり言われるとびっくりするじゃん、うちら。
うん、すぐびっくりしちゃうから。 あ、そう、僕の性格、すぐびっくりしちゃう。
すぐびっくりするね。って言うねよ。
8人ですか？
すぐびっくりする。
うん。一人でケーキ2つ、この間注文した。ケーキ好きですね。
2つ女の子、ほうわからみせん。
いや、食べたいもん食べりゃいいよ。
私そこ、卒なつ、卒なく、こな
し。あ、それはだから、僕のコミュニケーションや。
うん。そのコミュニケーションについていけない人も多数いるから気をつけて。え、ダメですかみたいな。
ダメって言ってませんよ。
そうね、すぐ驚くのに私は驚く。驚きすぎだよって。
え、だから、
本当にあれ驚いてんの？
え、結構何でも驚いてる。で、それは、大体のことは予想してるから。
その予想に反してるってこと？
そう。
なんで勝手に予想するの？この人がケーキ1個だって。なんで予想するの？ダメだよ、型にはめちゃう。
なんでそうなったの？あ、でもそれは僕の会話の癖かもしれない。結構予想しながら喋ってるから。今、ゆうこさんがどういうリアクションするだろうかって予想しながら喋ってる。
それと違うリアクションをした時に驚く。
びっくりする。え？あ、でもそれない？ここに持っていきたいから、5を前から始める会話みたいな。僕結構それやるわ。
うん、
それとなく誘導して。いきなり最初にその話すると角が立ったり、
うんうん、なんかする
から、だいぶ手前から始めて、こうやったらこういう、なんかもうテニスのと一緒、うんうん、
まあだから、でもそれはさ、テクニックの一つでさ、ちょっと不自然ちゃうって思っちゃって。
思ってないやろだって。
いやでも見てて、あ、それ持ってきたい、そう持ってきたいのね、みたいな。まあでも会話ってでもそういうことだよね。知りたいから、知りたいことがあって、でもそれをうまく引き出すためにはどう喋ったらいいかなっていうのは普通だよね。
それを結構2手手前じゃなくて5手10手手前から始めたりする。
じゃあその人がいきなり右に曲がったらびっくりしちゃう。
びっくりする。
左って思ってたのに。
だから結構そうやね。だから喋りながらいろんなことを考えてしまってるのよ。
うん。だから返事してくれない。
そうやね。その時はもう5パターンぐらいの返答があって、どれにしたらいいかな。
私がそう、たまに言う。返事しない。
返事しない。
返事してって。
で、それは考えてもてん。で、5秒後ぐらいにこれかなって思うけど、あ、今からはもう遅いなって思う。
で、私はその時、完全無視され
て全然無視じゃん。全部聞いて。
心の中で舌打ちですよ。
あ、ま、怖い。
完全無視されたわ。
無視してない。全部聞いて。気の利いた返しをしちゃう。
気の利いた返しなくていい。今、これもこの話前もした。気の利いた返しなんていらないから。
自分の奥さんを。
うんって言ってって。
自分の奥さんを楽しませたいな
って。うんって。
これ、ホスピタリティ。
言って。
ゴールと自分の現状に葛藤があるわけ。で、ゆうこさんをいつも楽しませたいなと思う。で、ちょっと気の利いたこと言いたい。
返事って思うの、私はその時に。
でも、うんだけやと、
ゲーが。何が最悪って、それで、あ、今、聞こえてないのかなと思って、同じことをちょっとボリューム上げて言うと、うるさいみたいな感じ。
言ってない。あなたにうるさいなんて言った
もん。じゃあ、うるさい。聞いてるよみたいな感じのリアクションされるときが、聞いてんのかいって思うって。
全部聞いてる。
返事って思う。
でもだから、うんだけやとは、そっけないし、
でも、運のバリエーションもあるじゃん。うん。は嫌だよ。
うん。
でも、うん。
ほんまですか？
そう、それでいい。ほんまですか？
じゃあ今度は全部、うん、ほんまですかで言
う。うん。5パターンあるでしょ？
いやいや。
もっとある。
7色のほんまですかやから。
うん。まあ、でも私はそう、返事してほしい。
情けない
。私はだから不安、心配性だから、あれ私今の言い方なんか間違えたとか。
だからそうやね。それめっちゃあるわ。
怒ってんのかなとか。
アホみたいに深読みして、勝手に傷ついたりしてる
よ。うん。シクシクだよ、もう。
勘弁してよって
思う。え？何？
言っていいやんって。
完全無視されたって、なんか言ったかなみたいな。地雷踏んだ？え？
だからさ。それだよ、ちょっとあなたね、考えた
ら。え、でもさ、でもさ、そういうこと、普通そうじゃないの？相手になんか無視されました時に、楽天家の解釈はどう思うの？
もっと近くで言おうかな。
耳元で囁こう
か。なんかボリューム上げたら、聞いてるわみたいに帰ってきた時に、どうしたらいいの？
聞いてんのかいって。2回言ってもうたやんけ。
私にはできない。返事ちょうだい。
わかった。LINE でスタンプ送ろう。
LINE やってないくせに。お帰りって言って、ただいまはない。え？怒って帰ってきてんのかなとか
思って。もう意味わかる。そいつなんな
ん？何が？
何が？何が何が？
私がお帰りって言ってさ。
うん。
ただいまも、うんもすんもなく、普通に、後ろ通り過ぎてる。あれ？聞こえてないのかな？お帰りってボリューム上げて、言ったりするんだけど。
だ僕は何やと思ってんの？獣？
いや、だから、なんだって。
だから、気の利いた返事したいの。ずっと。
ちょっとリスナーの皆さんにも聞きたいよ。お帰りに対して気の利いた、ただいま以外の返事はあるのかっていう話。
会いたかった。
それだ。
また僕を悪者にしようとしてるやん。よくないよ、そういう。
おかしい。
ほんまに。
ほんまに、そんなことないね。基本関西人だよね、だから。
だから、聞いてた？スタート地点は、楽しませたい。
相手をね。
そう、それ、
うん。
特に自分の奥さんならなおさら。
お帰りに対して、なんて言って
る？飛び切りの対応したい。内心は思ってる。
なるほど。それで、
でも、
初手で遅れちゃうって
こと？初手で遅れちゃう。
そしたらもう、
もう5秒後に気の利いた答え言ってもしゃあないわってなって、もう与えちゃった。
で、スルーしよう。なかったことにしよう。
でもその時に、もうそう、5秒、ああ、これ言ったらよかったけど、もう遅いな。もうでもこ、まあでも、あ、こんな遅なったらもう普通のただいまを言えへん。もうあかん。
無視。これは無言で通り過ぎるしかない。
じゃあもうそのうちにも違う。
違うことを考え始めてるでしょ。
そうそう。
いいんだけどさ。そんな海翔くんでした。
そうね。
面白いよね。
計画立てるのは好き。
そうね。
旅行の時に頼りになるタイプ。
ああ、そうね。世界旅行の時はそれはそれお世話になりまして。
いえ、こし
ゃ。私乗っかるタイプだから。
そうね。多分それは僕に言わせれば甘えなんですけどね。
うん。いいじゃない。
まあ、奥さんだから。
うん。
奥さんじゃなかったらもう。
引っ張ってるでしょ。
引っ張ってるけど。友達やったら、なんなんって
な。なんで来たん
そこまでや。なんでだからさ。印象操作は良くない。なんか楽しませたいから、事前に計画する。
うん。ありがとうございます。
まあ、それも別に楽しんでやってるから。
うん。もっと会食について知りたいなと思ったら、ちゃんと関係性を築いてから、いろいろ。
まあ、でも、普通そうちゃう？
普通そうだよね。うん、そう。
通りすがりの人、いきなり、この人知りたいって思うわへん。友達やから、もっと知りたいって思うよ。
うん。うん、まあ、でも、そういう人多いじゃない。なんか、まあ、お店やってるから。
うん。
うん、
イノシシにオスメスあるんですか？
どう思う？どう口癖もよくある。どう思う？
どう思うは、ほんまは言いたいねんけど、さすがにちょっと
通りすがりのね。
落ち着いてください。哺乳類ですよ。
あります。ちなみに今日のは、オスです。面白いね。
面白い。
うん、面白かった、
ね。こんなもんですかね。
はい。
じゃあ皆さん、私のことをよく理解していただいたので、よかったです。
うん。面白いよ。会長面白い人だから。
ほんま？
うん。
みんなに勝手に怖い怖い言われるけど。
うん。それが面白いね。確かに外から見てると。
全然怖くないです。
そうね。それでは皆さん、ごきげんよう。
ごきげんよう。また来週。